10月国際長老訓練メッセージ5祈りの家としての紹介。キリストの体を通して神に捧げられる時代の祈り。アウトラインサマリー。ローマ数字1。時代の祈りはキリストの体としての紹介の祈りであり、すなわち焦点の主、また体の頭としてのキリストの権威を行使する祈りであり、神のエコノミーを成就します。A、キリストの焦点は、贖いの働き全体が完全に達成されたことを示します。1、キリストの焦点は、キリストの主としての身分が確立されたことを示します。2、キリストは神によって高く上げられ、宇宙の主として建てられ、紹介に対して万物の上に頭とされました。万物は彼の足の下にあり、彼が獲得し、到達したあらゆるものは、紹介、すなわち彼の体に伝達されています。B、紹介はキリストの体であるので、紹介の地位はキリストの地位と全く同じです。体は頭と位置であるので、体の地位は頭の地位と全く同じです。C、体の権威は体によって行使される頭の権威です。こういうわけで、体の権威は頭の権威です。D、時代の祈りは個人の信者の祈りではなく、キリストの体としての紹介の祈りです。1、このような種類の祈りにおいて、私たちは主に私たちのために何かをしてくださるようにと恋求めたりしません。そうではなく、私たちは主が獲得し、到達したものを要求します。主は天上で神の右に座しており、すべての支配、権威、力、主権、そして唱えられるあらゆる名を超えて、はるかに高くされています。2、私たちは焦点において、主が獲得したものに従って祈るとき、主の焦点の地位をとって、彼の主としての身分を、この世の現在の状況に適用することができます。3、体は天の頭と位置であるので、体は天ですでに縛られたり、解かれたりしているものを、地上で縛ったり、解いたりする権威を持っています。E、このような祈りの中へと完全に入り込んで、頭によって体へと与えられた権威を行使することができるようになるためには、私たちは自分が体の主体であることを認識する必要があります。また私たちは体の中で生活し、活動し、行動しなければなりません。ローマ数字2、紹介、キリストの体は祈りの家です。A、神の宮としての紹介、すなわち祈りの家の中で、私たちは神の願いの成就、神の御心の遂行、神のエコノミーの達成のために祈ります。B、祈りの家の中で私たちは祈りの人として生き、仕えて、神聖で奥義的な領域の中で奥義的な神に対して祈ります。C、神の宮としての紹介、すなわち祈りの家の中で私たちは神の願いと思いに従って祈ります。そのような祈りは、尊く重みがあり、ハデス、黄泉の門を揺り動かし、サタンに影響を与えます。D、神を喜ばせる祈りは、神の御心の達成と神の働きの完成を求める祈りです。E、祈りの家における私たちの祈りは、神のエコノミーの成就のためであるべきです。1、聖なる地、聖なる都、聖なる宮は、神のエコノミーに関する三つの極めて重要な事柄です。スモール A、キリストは私たちの良き地です。キリストは私たちの都、私たちの王国です。キリストは宮、神の住む場所です。スモール B、私たちの祈りは、聖なる地、聖なる都、聖なる宮を目当てとすべきです。これが意味することは、私たちの祈りが神の権益、すなわち地上における神の権益である キリストと紹介を目当てとすべきであるということです。スモール C、ダニエルはエルサレムに向かって窓を開けることによって、聖なる地、聖なる都、聖なる宮のために祈りました。2、私たちは正しく祈るために、主イエスの皆の中で神に祈り、神のエコノミーのための神の権益を目当てとしなければなりません。イエスの皆の中で祈ることは、地上における神の権益のために祈ることです。地上における神の権益はキリストであり、彼は私たちに対する神の分け前、神の王国、神の住む場所です。F、キリストは彼の天の務めにおいて、取りなし、供給し、神の行政を執行しています。私たちは神の宮としての紹介、すなわち祈りの家の中で祈ることによって、キリストの天の務めにおける活動に対して応答する者たちとなる必要があります。1、私たちの祈りを通して、頭であるキリストは道を得て、彼の体を通して彼の行政を遂行します。頭が天で働いて、取りなし、供給し、行政を執行しているとき、体である私たちは、地上で働いて、キリストの天の務めに応答し、彼が行っていることを反映しています。2. もし私たちが上にあるものを求めて、キリストと一つの命、また一つの生活を持つなら、私たちは完全に主の権益で占有されます。私たちの心は天の彼と共にあります。そこにおいて彼は、諸生界のために取りなしており、生徒たちを供給しており、神の統治を執行しています。G、祈りの家としての紹介における祈りは、焦点の地位にあります。このような祈りの地位があるところには、祈りの権威があります。私たちが天的な地位と権威を持つとき、私たちの祈りは神の行政となり、神の御心を執行することになります。これが紹介の優勢な祈り、すなわち時代の祈りです。H、祈りの家としての紹介の中で、私たちは執行する方法で祈って、すでに天で縛られていたものを地上で縛り、すでに天で解かれていたものを地上で解きます。これが体の祈りです。私たちは調和一致して求めるとき初めて、このような祈りを持つことができます。愛、祈りの家としての紹介の中で、私たちはキリストの取りなす生活に預かって、神聖な行政の中心で祈ります。J、祈りの家における祈りの中心的な題目と目標は、キリストのために栄光の紹介を備えることです。すなわち、彼に符合し、彼の心の願いを満たす紹介を備えることです。K、主の回復は、シオン、新エルサレムにおいて究極的に完成するキリストの体の実際を建造することです。そして私たちは、祈りの家としての紹介の中で、祈ることによって、シオンに到達します。
クルーシャルポイント1、時代の祈りとは、紹介が焦点の主の立場に立って、神のエコノミーの成就のために権威を行使する祈りである。アウトライン1、時代の祈りは、キリストの体としての紹介の祈りであり、すなわち焦点の主、また体の頭としてのキリストの権威を行使する祈りであり、神のエコノミーを成就します。マルコ11章17節、私の家はすべての諸国民のための祈りの家と呼ばれる。アウトライン2、キリストの焦点は贖いの働き全体が完全に達成されたことを示します。エペソ1章19節、また神の力強い大能の活動に従って、信じる私たちに働く彼の力がどんなに超越して偉大であるかを知るように、20節、神はその力強い大能をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中から復活させ、彼を天上でご自身の右に座らせ、 21節、すべての支配、権威、力、主権、そしてこの時代ばかりではなく、来るべき時代においても唱えられるあらゆる名を超えて、はるかに高くされました。22節、また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。主が天へ昇られた後、彼は神の右に座られました。誰かが座るとき、それは彼が行わなければならないことがすべて終わり、達成されたことを意味します。主は完全な方法で贖いの働きに関わるすべてを達成されました。アウトライン3、紹介はキリストの体であるので、紹介の地位はキリストの地位と全く同じです。体は頭と位置であるので、体の地位は頭の地位と全く同じです。キリストの主としての身分はキリストの昇天によって確立されました。エペソ1章22節は私たちにキリストは万物の上に頭として紹介に与えられたと告げています。主が獲得し到達されたあらゆるものは彼ご自身のためだけではなく紹介に対してです。アウトライン4、体の権威は体によって行使される頭の権威です。こういうわけで体の権威は頭の権威です。体はこの権威を持っていますが、この権威は単に客観的であるだけでなく、非常に主観的です。主は言われました。天においても地においても一切の権威が私に与えられている。だから言ってすべての諸国民を弟子とし、主は一切の権威を受けられ、私たちにこの権威と共に行き、福音を述べ伝えるように命じられました。主はまた、彼は私たちに敵の力に打ち勝つ権威を授けられたとはっきり告げられました。頭としてのキリストは権威を持っておられます。彼の体としての私たちも自動的にこの権威を持ちます。仮にあなたが病気になったとしましょう。もしあなたが主が獲得し、到達されたことのビジョンを持っているなら、あなたはこの状況の中にいるとき祈るでしょう。主よ、あなたは超越した方です。あなたは天の中の天へと高く上げられました。主よ、私たちはあなたの体です。私たちは天上であなたと共に座しています。万物はあなたの足の下に服従させられています。ですから万物はまた私たちの足の下です。このちょっとした病も万物の中に含まれています。ですから、このちょっとした病も私の足の下にあるはずです。私は今、あなたと共に超越しています。私たちが病気になるときは、ほとんどいつも私たちは主に行き、恋求めます。主よ、私を癒してください。主よ、私に憐れみ深くあってください。主よ、私に恵み深くあってください。これは物乞いのように祈ることです。私たちはただ、病に対して要求し、宣言し、そして断言します。私を煩わせるな。お前は私の足の下である。悪魔はこの種類の祈りを聞くときはいつでも逃げ出します。適用新人及び青少年大学生編。新人や若者の皆さんは、御言葉を祈り読みすることや、主と親友のように親密に交わることを学んでいると思います。これらの学びは素晴らしいことですので、継続してください。今週はさらに一歩進んで、時代の祈りを祈ることを学んでいきます。時代の祈りはあなたの天然の理解を超えていますので、霊を活用し、思いを開いて、この真理の中に入っていってください。キリストは十字架の贖いの死を経て復活し、昇天されました。主イエスは昇天したとき、正式に万物の主として就任されました。主の皆はあらゆる名をはるかに超えています。この昇天のキリストが体、紹介の頭です。主が獲得し、到達されたあらゆるものは、体も経験することができます。このビジョンを持って、あなたのバイタルパートナーと一緒に恋求める祈りではなく、万物を足の下にする祈りをしてください。例えば、クラスや部活、あるいは会社の部署の雰囲気が悪く、不和と混乱があるとき、あなたは、主イエスよ、私を憐れんでください。このようなところにいたくありません。私を助けてください。と恋求めるのではなく、主イエスよ、この混乱の源はサタンです。 神は光であり、私たちは光の子ですので、サタンの暗闇の技を光によって暴露し追い出します。私はこの状況に同意できない。サタンよ、私はお前を足の下に踏みつける。と、頭が持っている権威を行使する祈りをすべきです。実はサタンは紹介の主体であるあなたが立ち上がり、彼に反対することを恐れているのです。兄弟の証、私が大学院の修士課程の時、最初に手先を使う非常に操作の難しい実験を指示されました。この実験はきれいな結果を出すのが難しいものでした。私は手が大きく細かい操作をすることを苦手としていましたので、困り果てて、おーしゅーイエスよー、おーしゅーイエスよー、おーしゅーイエスよーと心の中で呼びながら必死になって実験を行いました。不思議なことに毎回綺麗な結果を出すことができました。私は不安と苦手意識を足の下にしていました。また研究結果をどのように理解したらいいのかわからず、壁にぶち当たり前進できないと感じていたとき、キャンパスを歩きながら祈りました。主よ、私はどのように理解し前進したらいいのかわかりません。しかし、あなたはご存知です。私はこの状態にとどまることはできません。必ずあなたと一つになり突破します。アーメン、主よ、賛美します。と祈りました。一面、主の臨在を享受し、もう一面、主の権威に基づいて祈りました。不思議なことに、その後、その壁は取り除かれ、実験結果を正しく理解できました。私は当時、時代の祈りについて十分理解していたわけではありませんが、信仰によって祈るとき、困難を主と共に支配することができました。あなたは決してこのような祈りは難しすぎるので、私とは関係ないと言ってはいけません。そのようにあなたに言わせているのはサタンです。サタンよ、退け、と宣言し、少しずつ時代の祈りを学んでください。アーメン。
クルーシャルポイント2。ビジネスパーソンは主に信頼し、思い煩いから解放されて、信仰を持って大胆に時代の祈りを祈るべきである。アウトライン1。時代の祈りは、個人の信者の祈りではなく、キリストの体としての紹介の祈りです。第一コリント12章27節。今や、あなた方はキリストの体であり、そして各自は死体なのです。マタイ16章19節。私はあなたに天の王国の鍵を与える。あなたが地上で縛るものはすべて、すでに天で縛られていたものであり、あなたが地上で解くものはすべて、すでに天で解かれていたものである。私たちは、この昇天の地位は個人のためではないことを認識しなければなりません。むしろ、この地位は体のためです。キリストは頭であり、私たちは体です。今日、キリストの体として、私たちはキリストの昇天の地位を要求する必要があります。私たちはキリストの昇天の地位を取り、要求しなければなりません。主よ、私たちはあなたの体です。私たちはあなたの中にいます。あなたは頭であり、私たちは体です。あなたは体としての私たちに対して、万物の上の頭です。ですから、私たちはあなたが獲得されたすべてと、あなたが獲得されたすべてを要求します。私たちはただ、この地位を要求し、この地上で起きているあることに同意しないと主に告げる必要があります。アウトライン2。祈りの家における私たちの祈りは、神のエコノミーの成就のためであるべきです。列王記上8章48節。そしてあなたが彼らの父祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれた町、私があなたの皆のために建てた家に向かってあなたに祈るなら、ヨハネ14章13節から14節、 あなた方が私の名の中で求めるものは何でも、私はそれを行う。子の中で父の栄光が表されるためである。あなた方が私の名の中で私に何を求めても、私はそれを行う。一方で、私たちは彼らのために祈りますが、もう一方で神の権益のゆえに、私たちは彼らのために祈ります。もし私たちが祈りの目当てを祈る対象に合わせるなら、敵の攻撃をもたらすでしょう。これは霊的戦いにおける霊的な戦略です。私たちは、祈りが私たちと神とサタンの三者を巻き込んでいることを覚えている必要があります。時に私たちがある人のために祈ると、サタンが介入してその人を攻撃し、その人の状況はさらに悪くなってしまいます。これは私たちの関心がその人自身にあって、神のエコノミーにはないからです。私たちが誰のために祈るにしても、私たちの祈りは神のキリスト、すなわち神のエコノミーにおける神の権益を目当てとする、すべきです。私たちは正しく祈るために、主イエスの御名の中で神に祈り、神のエコノミーのための神の権益を目当てとしなければなりません。主イエスの御名の中でと言っても、伝統的な型にはまった祈りを意味しているのではありません。イエスの御名の中で祈ることは、地上における神の権益のために祈ることです。適用ビジネスパーソン、大学院生編。マタイ6章30節。あなた方、信仰の小さい者よ。31節。こういうわけで、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、思い患ってはならない。32節。なぜなら、これらのものはすべて、異邦人が切に求めているからである。あなた方の天の父は、これらのものがすべて、あなた方に必要であることをご存知なのである。33節。むしろ、まず父の王国と父の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、あなた方に加えられる。ビジネスパーソンは仕事において、生活のために、額に汗して自分の義務を果たすべきですが、主に信頼することを忘れ、収入のことや将来のことで思い煩わないように注意してください。あなたが時代の祈りを祈るために、あなたは生活の必要や将来のことについて、牧者である主に信頼して、思い煩わないことを学んでください。そうしなければ、まず、キリストと紹介のことを求める、時代の祈りを祈ることはできません。兄弟の証。私は、全時間奉仕で、5年間奉仕をした後、30歳の直前から働き始めました。働き始める前に、また働き始めてからもたびたび、献身を更新して、主イエスよ、私は在職青年として働きながら、主に仕えます。私の本業はキリストと紹介です。私の職業は副業です。私は副業であっても、勤勉に仕事をする必要があり、同時に主を見上げ、祝福を求めます。しかしながら、私は今ここであなたに求めます。私の本業を成功させてください。私の人生が成功するかどうかは、本業の成功にかかっています。仮に副業が成功しても、本業で失敗すると、私の人生は失敗です。主よ、私を憐れんで、まず本業のキリストと紹介を求める人にしてください。と祈りました。 主は私の子の祈りを聞いてくださいました。会社の中で多くの困難な状況に出くわしましたが、この献身のゆえに、権威の祈りをする大胆さを持つことができたと証しできます。会社の業務上の問題を持てば持つほど、主に仕える時間を増やしました。悲しいことがあっても、人に裏切られても、人に騙されても、環境に圧迫されても、熱心に兄弟姉妹と福音のために祈り、訪問に出て行きました。ある時、新製品の発売直前に、外注先の工場の品質問題が起こりました。誰も解決できませんでしたが、担当ではない私が行き、約半月で問題をすべて解決できました。また、物流の拠点を変更したとき、大きな問題が起こりました。私は物流の担当ではありませんでしたが、私は自ら進んでいきました。10日前後で問題は解決しました。私がどこに行っても、多くの問題は私が行くことで解決しました。これらの問題解決のとき、必ず権威を行使して、主イエスよ、あなたが私と共におられることを感謝します。大混乱の源はいつもサタンです。悪魔サタンよ、私はお前に徹底的に反対する。それだけではなく、サタンよ、キリストの体の位置次第である私はお前に命じる。ここから出て行け。と祈りました。弱くなり、失敗したこともありましたが、兄弟姉妹に開き、交わって、彼らに祈ってもらい、支えられました。そして、献身を更新することで、また実際に奉仕のために時間を費やす生活を維持することで、権威を行使する大胆さを持つことができました。主を賛美します。あなたは、時代の祈りは高すぎるので、現状では祈れないと考えてはいけません。この考えは、あなたを恐れて、あなたを騙すサタンの攻撃から来ています。疑いは思いの中にあるので、単純に霊に戻り、御言葉を信じて、今日から時代の祈りを祈ってください。ヨシュア1章7節。ただ強く、大いに大胆であれ。私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法に従って守り行いなさい。そうすればあなたはどこへ行っても成功する。
クーシャーポイント3。地上の紹介は調和一致して天にある神の御心を執行するために時代の祈りを祈る。アウトライン1。キリストは彼の天の務めにおいて、取りなし、供給し、神の教政を執行しています。私たちは神の宮としての紹介、すなわち祈りの家の中で祈ることによって、キリストの天の務めにおける活動に対して応答する者たちとなる必要があります。コロサイ3章1節。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に復活させられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストがいて、神の右に座しておられます。アウトラインに、祈りの家としての紹介における祈りは、紹介の地位にあります。このような祈りの地位があるところには、祈りの権威があります。私たちが天的な地位と権威を持つとき、私たちの祈りは神の行政となり、神の御心を執行することになります。これが紹介の優勢な祈り、すなわち時代の祈りです。エペソ1章22節から23節。また、神は万物をキリストの足のもとに服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。 この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。昇天の中の祈りはすべて権威の祈りです。私たちは昇天の中の祈りは神への命令であることを知っています。私たちの祈りは恋求めることではなく、命じることです。イザヤ45章11節で、神が私の子たちに起こることについて私に求めよう。私の手の技について私に命じよう。と言っておられます。時にはこの命じることは、神に対する直接の命令であり、また時には環境に対する間接的な命令です。例えば、モーセは、紅海の岸に立って、水に分かれようと命じました。主イエスは船の中で、風と海に沈まれと命じられ、また主は病気に人を離れようと命じられました。もしあなたが昇天の領域内に立つことによって、祈ることを学んだなら、あなたは貧乏に対して自分を去れと命じることさえできます。アウトライン3、祈りの家としての紹介の中で、私たちは執行する方法で祈って、すでに天で縛られていたものを地上で縛り、すでに天で解かれていたものを地上で解きます。これが体の祈りです。私たちは調和一致して求めるとき初めてこのような祈りを持つことができます。マタイ18章18節から19節。あなた方は地上で縛るものはすべてすでに天で縛られていたものであり、あなた方が地上で解くものはすべてすでに天で解かれていたものである。また、まことに私はあなた方に言う。あなた方のうちの二人が求めるどんなことでも、地上で調和一致するなら、天におられる私の父によって成就される。神には一つの目的があります。すなわちイスラエルの家の人数を増し加え、羊の群れのようにすることです。神を認識しない人は言うでしょう。神がイスラエルの家の人数を増し加え、羊の群れのようになさりたいなら、神が増やし加えればよいでしょう。誰が彼を阻止することができるでしょう。しかし、エゼキエル36章37節に一つの言葉があります。すなわち、神はこのことを彼らによって求められた後に成し遂げるということです。その原則は極めてはっきりしています。神はある事柄を決めておられますが、それを直ちに行うことはされません。神はイスラエル人がこれらのことを神に向かって求めるのを待って初めて彼らに代わって成し遂げられるのです。神は地上が天を支配することを求められます。紹介には自由意志がありますが、紹介は自分の意志を神の権威のもとに服従させ、あたかも神の御心以外には一つの自由意志もないかのようです。これによって神は何であれ行いたいことを行うことができます。適用奉仕者編。12月20日のゴスペルソングミーティングが祝福され、主日集会の参加人数が初めて200名を突破しました。先週の Year-End Blessing Meeting はさらに祝福され、主日の集会人数は214名でした。 奉仕者たちは月の三つのことを実行しました。1、王国の福音をすべての人に伝える。王国の福音を神戸市などの兵庫県民すべてに伝えるために、教会は福音を積極的に伝え、人数を増し加え、increase。近隣の都市に開店する、spread。負担を持って奉仕しました。2、統計を用いて人に関心を持つ。そのために毎週の統計を確認して、名簿から来ていない人に接触し、牧養しました。ルカ15章4節、あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいて、その1匹を失ったなら、99匹を荒野に残しておき、失ったその1匹を見つけるまで探しに行かないだろうか。あなたは神ではないので、統計がないと客観的に増えているか、あるいは減っているのか、わかりません。堕落した人の性質によれば、100人と99人は同じであり、90人でも同じかもしれません。統計から名簿を見て、人に関心を持ち、人のために祈り、人を牧養しました。また出ていて、福音を伝えます。12月には3名がバプテスマされ、全員毎週主日集会に参加しています。3、教会は地上で神のエコノミーを実現するために、一つの思いで祈り、一つの思いで行動する。多くの6種類の新人が解放されるように、一つ思いで祈り、一つ思いで福音と牧養を実行しました。この地上での一つの思いの祈りと一つの思いの行動を、道知事が聞いてくださり、多くの人々が解放されて、214名が主日集会に参加できました。時代の祈りのキーワードを以下にまとめます。1、昇天したキリストが到達し、獲得した地位に立った権威の祈り。困難に命じ、それを足の元にする祈り。2、紹介、体の祈り、祈り集会の祈り、バイタルパートナーとの祈りなど。3、神のエコノミーの成就のための祈り。4、キリストの天の務めに応答する祈り。5、地上が天を支配する祈り。エゼキエル36章37節、主エホバはこう言われる。さらに、私はこのためにイスラエルの家に求められて、彼らのためにこれを行う。私は彼らに人を羊の群れのように増し加える。あなたは時代の祈りを祈ることを訓練し続けてください。さらに新人たちにも徐々にこの祈りを実行することを教えてください。祈り。教会は祈りの家であり、私は体の中でキリストの昇天の地位に立ち、権威を持って神のエコノミーの成就のために時代の祈りを祈る必要があります。神はご自身の目的のために、神の家の人数を羊の群れのように増し加えるよう願っておられます。しかし、教会は地上で求めなければ神は何もできません。教会は地上が天を支配する祈りを祈ります。私は兄弟姉妹と共に一つ思いで王国の福音を述べ伝えます。